今日恵みをいただく御言葉は第2サムエル記の20章14節から26節までです。第2サムエル記20章14節から26節、はじめに15節までをお読みいたします。シェバはイスラエルの全部族のうちを通ってアベル・ベテ・マーカへ行った。すべてのペリ人は集まってきて彼に従った。しかし人々はアベル・ベテ・マーカに来て彼を包囲し、この町に向かって塁を築いた。それは外壁に向かって建てられた。ヨアブにつく民は皆城壁を破壊して倒そうとしていた。アメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、今日も我らにあなたの御言葉を教えてください。語るしもべの唇を開いてください。またこれに預かる一人一人の耳を開いて、ただ天からの良き命、あなたの潤い、あなたの満たしを豊かに私たちも今いただくことができますように、天を開いてください。あなたが支配してください。神と人との前で犯してきた罪々を洗い清め、御前にふさわしく整えてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところ、このシェバという人が、アブシャロムに代わってイスラエルを分断し、ダビデに反逆するものとなって、でそれで、シェバがこのようにして北の方へと逃れていった。で、そこを、ダビデは、アマサというね、もともとアブシャロムの、将軍だった人を採用して、で、彼を、この、軍事長官として、このシェバを討伐するために、組織を立てたんですけども、でも、アマサはあまりできる人ではなかったようです。3日のうちに、ユダの人々を召集しなさい。ね、それ、言われてもできませんでした。ね、それでダビデが、アビシャイ、ね、彼を通して、その、バックアップ措置を取ったんですけど、でも、ヨアブがすべて、そのすべてをひっくり返してしまいました。ヨアブは、もう、もう将軍ではなく、ね、人々の上に立つものではない、なくなったんですけども、でも、ダビデから罷免されたヨアブは、自分の自力で、のし上がっていくんですね。ダビデが任命したアマサを今度は殺害して、で、それで、ね、もう全軍、ヨアブに従わざるを得なくなり、そして、ね、ヨアブがもう本当に、あれよあれよという間にもう先に進んでいって、でそれで先んじて、このシェバを追いかけて、そういうことをしているから、もう人々は恐れをなして、このヨアブについていくしかなかった。こうしてヨアブは、もうこれで、ダビデが生かしておきなさいと言われていた人を3人も殺してしまいました。最初はアブネルです。サウルの将軍だったアブネル。平和のうちにイスラエルを統一しようとするところを、ヨアブはアブネルを殺して、そしてもう流血沙汰に塗り替えてしまった。で、その次は、ね、アブシャロム、ダビデは生かしておきなさい、言っていたんですけれども、でも、ヨアブはそれを聞かずに、ね、アブシャロムも殺してしまい、で、そして今度は、ね、アマサをも殺してしまいました。で、こうして、ね、ヨアブは、その将軍の職から降ろされたんですけども、またしてもですね、その実権を握りしめてしまって、全イスラエルを、その軍隊を従えて、このようなことをすることになってしまった。 結局、まあ、甘さは、何もできないまま、このヨアブによって殺されて、で、そうして、ヨアブが引き続き、この、ね、シェバのその反乱を抑えに、ね、シェバを追いかけに、進み出ていきます。シェバはイスラエルの全部族を通って、アベルベテマーカへ行った。アベルベテマーカ。これガリラヤ湖の北の方ですね。ですからイスラエルの北へ北へと、もう最北端の方へとどんどん進んでいって、で、それでシェバは、ベリ人を従えて、北の方に行くんですけども、それをヨアブは追いかけていったわけです。で、そうして人々はこのアベルベテマーカ、下の客室見ますとヘブライ語で、ね、アベルとベテマーカ、ね、アベルという町、そこは非常に、ね、物事は、知恵深く対処してきた町だったようですけれども、で、ここに立てこもって、で、それで、それに対していわば近づいて、あの城壁を崩す、その三段を立てて、そうして、まあ、相対したわけです。で、16節以降、その時、この町から一人の知恵のある女が叫んだ。聞いてください。聞いてください。ヨアブにこう言ってください。ここまで近づいてください。あなたにお話ししたいのです。ヨアブが彼女の方に近づくと、この女は、あなたがヨアブですか?と尋ねた。彼は答えた。そうだ。すると女は言った。このはしための言葉を聞いてください。彼は答えた。私が聞こう。すると女はこう言った。昔、人々はアベルで尋ねてみなければならないと言ってことを決めるのが習わしでした。私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの血を飲み尽くそうとされるのですか?はい、ここで、まあ、一人の知恵ある女が、登場して、それで、ヨアブに話し合いで、まあ、解決を持ちかけようとするんですね。この女は、ね、昔人々はアベルで尋ねてみなければならないと言ってことを決めるのが習わしだった。ですから、この、ね、ガリラの北の方の、中においては、このアベルという町に、ね、何か問題が起こったら、このアベルの町に行って、そして、知恵を求めていかなければならない。まあ、そのような平和と知恵の町として、このアベルは、まあ、認知されていたようですけれども、でも、ヨアブは、ね、あなたは、このイスラエルのうちの平和な、イスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。なぜ、こういうことをするのですか?平和な町を、なぜこのような、争いごと、戦いごと、戦ごとで、これを飲み尽くそうとしておられるんですか?彼女はヨアブに尋ねるんですけども、20節。ヨアブは答えていった。絶対にそんなことはない。飲み尽くしたり、滅ぼしたりするなど、とてもできないことだ。そうではない。実はビクリの子で、その名をシェバというエフライムの産地の出の男が、ダビデ王に背いたのだ。この男だけを引き渡してくれたら、私はこの町から引き上げよう。すると、この女はヨアブに言った。では、その男の首を城壁の上からあなたのところに投げ落としてご覧に入れます。この女は、その知恵を用いて、すべての民のところに行った。それで彼らは、ビクリの子、シェバの首を跳ね、それをヨアブのもとへ投げた。ヨアブが角笛を吹き鳴らしたので、人々は町から散っていって、めいめい自分の手幕へ帰った。ヨアブはエルサレムの王のところに戻った。まあ、このようにして、まあ、シェバの反乱は、もう、ね、三日の天下で終わったわけです。ね、明智光秀では、まあ、謀反を起こして、まあ、それ三日天下で終わったように、もう本当に、ね、一時期は、まあ、ダビデも、アブシャロムよりも、もっとひどいことになるかもしれない。 思われたんですけど、実にあっけなくこのね、シャバの反乱は収まりました。それもヨアブの手によってです。ダビデは甘さを通して抑えたかったんですけど、でもその甘さもこのヨアブによって殺されて、で、そうして、もういとも、ね、たやすく簡単にヨアブによって、ね、甘さはもう3日で兵隊を集めなさいって言われても、それも、ね、遅れてしまってぐずぐずしてできなかった。で、そこをヨアブは、ね、つけ込んで、ですから結局この、ね、一連の出来事、アブシャラムの反乱から始まって、ね、その反乱の平定に至るまでも、またこの、ね、シェバの反乱の平定に至るまでも、結局ヨアブが、ね、すべて取り仕切って、で、その敵の将を、ね、打ち取って、ね、この度は、ね、シェバを打ち取り、またそればかりでなくヨアブは、ね、味方も殺して、ね、アマサを殺し、また、まあ、味方とは言えないかもしれないですけど、アブシャロムをもね、殺して、で、このようにして、もうすべて、剣でもって、トントン拍子に解決していく。まあ、そういうようなことをして、そうして、イスラエルの全軍を掌握していきました。23節のところを見ますと、さて、ヨアブは、イスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子、ベナヤは、ケルテ人とベレテ人の長。アドラムは、エキム長官。アヒルデの子、ヨシャパテは、参議。シェアは、初期。サドクとエフヤタルは、祭司。ヤイル人、イラも、ダビデの祭司であった。ヨアブ、またしても、イスラエルの全軍の長に戻っております。ダビデとしては、もう本当に、このヨアブ、この存在に、ね、悩ましかったでしょうね。このヨアブはもうその、ね、ダビデが王になった当初からね、アブネルを平和でない方法で殺してしまって、このヨアブ、ツェルヤの子たちは私たちの手に負えない、ね、そのようにダビデは評価していた。このヨアブ、ずっとこのようにしてもう自分の腕っぽしでまた強引なやり方でやってきた。まあ、ある意味男らしい、そういうふうに見ることができますね。人々はその彼のもう剣でもって煩わしい複雑な物事を剣でトントン拍子に解決していく。まあ、男性というのは、ね、そういうところに惹かれるところはあるんですけれども、でも剣で解決しようとする人は、ね、剣によって滅ぼされてしまう。ね、後にヨアブは第一列王記の方では、ね、いわば剣で滅ぼされてしまいます。また人の血を流すものは、ね、人から血を流される。あるんですけども、このヨアブ、確かにダビデの王の時は、もうダビデとしても、まあ何ともいかんともしがたかったですけども、でも結局はですね、平和の解決をしないとするならば、ね、平和な最後は迎えることはできないんです。で、まあ、今日のこの箇所の中に、一人の名もない知恵のある女が出てきますけれども、ね、結局、この女性、名前も記されてなかったんですが、でも、平和を作るものこそが、ね、地を相続します。冒頭でお見せしましたのは、伝道者の書の9章なんですけれども、伝道者の書の9章、17節と18節を読みしました。こう書いてあります。知恵ある者の静かな言葉は、愚かな者の間の支配者の叫びよりはよく聞かれる。知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。知恵は武器に勝ります。その一人の女によって、このアベルの町は、ね、武力沙汰で滅ぼされることを免れました。そして多くの人々の血が流されることをね、この一人の女は救い出しました。けれども、ヨアブは、ね、多くの人々の血を流そうと、ね、急いでおりました。まあ、結果的には、ヨアブは実績を残したかもしれません。その実績のゆえに、ね、再び、まあ、ダビデの意に反して、 イスラエルの全軍の長に戻ったかもしれないですけども、でも結局、知恵は武器に勝ります。この伝道者の書の9章の13節から読んでいきますと、私はまた、日の下で知恵についてこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。わずかな人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて、これを包囲し、これに対して大きな砦を築いた。ところが、その町に貧しい一人の知恵のある者がいて、自分の知恵を用いてその町を解放した。しかし、誰もこの貧しい人を記憶しなかった。私は言う、知恵は力に勝る。しかし、貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言うことも聞かれない。ソロモン、この伝道者の書を書いたソロモンはこのように、評価したんですね。この一人の知恵のある人が、ね、町を暴力沙汰から救った。まさしく、わずかな人々が住む小さな町に大王が攻めてきて、これを包囲して、大きな砦を築いた。まさしく今回の第二サムエル記の箇所のような状況ですけれども、そこで貧しい一人の小さい知恵のある人が知恵を用いてその町を解放した。まさしく今回の状況ですけれども、でも、ソロモンの評価は、誰もこの貧しい人を記憶しなかった。貧しい者の知恵は蔑まれる。彼の言うことも聞かれない。果たして、ね、ソロモン、結局、ね、貧しい人が知恵を持っていても、なんか虚しいかのようなことを言ってますけれども、でも、主の目には、ね、それはたっといいんです。むしろ、大きな知恵を持って大活躍しても、ね、ソロモンも大きな知恵を持って大活躍しましたが、結局、ね、このソロモンは、この名もない、貧しい、知恵ある人のその言葉、その人よりは、ね、ソロモンの方がマシだったんでしょうか。どうもそうは思えないですね。永遠に名を残すか、永遠に救われるか、ね、この、ね、確かに知恵あるもののその女性、彼女の名前は記されてはおりませんでしたけれども、でも彼女の行いは主に覚えられております。ソロモンの行いもまた、主に覚えられております。ソロモン、大きな知恵を用いて大きな事業をいくつもして、多くの名を、名だたるような知恵の書も書いてきたんですけれども、でも結局イスラエルの中では悪い王として、ソロモンを悪の道に走った、悪い意味で名前を残してしまいました。名前が残るかどうか、そんなことよりも、私たちが平和の子として、神の子と呼ばれ、永遠の御国を相続するかどうか、こちらの方が大事ですね。知恵のある者の静かな言葉は、愚かな者の間の支配者の叫びよりはよく聞かれる。その通りですね。知恵は武器に勝る。そうです。一人の罪人は、多くの良いことを打ち壊す。ソロモンは最後に18節で記しております。結局、罪ある行い、知恵を良いことに用いるか、罪に用いるか、それによって大きく変わってきます。確かに知恵があることは良いことですけれども、しかしその知恵に徳を増し加えていないとするならば、徳なき知恵は暴力以上の恐ろしいものに変わってしまいます。ですから私たちは、確かに知恵を身につけること、知恵を追い求めること、これは大事ですけども、主を恐れるということ、これなくしては、知恵があっても、ソロモンになるだけです。主を恐れること、平和を求めること、ね、これをしっかりと私たちは身につけるべきです。今日の箇所では、ね、ヨアブが出てきました。ね、シェバも出てきました。名がない一人の知恵ある女が出てきました。結局この中で、ね、最も幸いだったのはこの知恵ある名もなき女、ね、 彼女が永遠の中で残ったでしょう。私たちはですから平和な子として平和のうちに過ごすべきです。そして知恵を身につけるときにおいては、主を恐れ敬うということ、これもしっかりと、ね、その並行して身につけていかなくてはなりません。主を恐れ敬うということなしに知恵だけ身につけていくならば、ソロモンになってしまう。知恵を身につけていけば確かに栄えます。ね、けれども、栄えた、その栄えの絶頂のうちにおごり高ぶるとするならば、せっかくいただいたその知恵も富も栄誉も無に来たしてしまいます。どうか皆さんは主を恐れ敬うものとなりましょう。主を恐れ敬う人がいかに物持ちでなくても貧しくても IQ が低くてもね、主を恐れ敬わない IQ が高いソロモンよりはマシです。どうか皆さんはしっかりと死を恐れうること、敬うこと、それを身につけて、そして知恵を身につけていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この名もなき女は、知恵によって多くの人々の血が流されることを避けました。多くの人々の命を救いました。ヨアブは、名が通り、多くの人々に恐れられましたが、しかし多くの血を流してきました。シバは、横島なものとして、このダビデと全イスラエルのちょっとした分裂につけ込んで、そして二言三言で全イスラエルを自分のもとにつけて、そして反乱を起こし、名だたろうとしましたが、しかし、三日天下で終わりました。主よ、私たちは、この世において名誉を受けて何になるでしょうか。この世において、富を受けても何になるでしょう。知恵を身につけても、主を恐れ敬わないとするならば、結局は何になるでしょうか。ソロモンはただただ虚しいと、世界で最も知恵を授けられた、この男の、死を恐れ敬わない生涯の最後は全てが虚しくなってしまいました。私たちはただ死を恐れる敬うこと、これに尽きます。主への従順において、私たちはこの生涯を全うして、そして来たるべき世においては、よくやった、良き忠実なしもべよという、このあなたからのお褒めの言葉をいただくべく、日々、見舞いに、誠実に、忠実に歩んでいく私たち一同でありますように。どうか生徒たち一人一人が、これからの歩み、この一週間の始まりの、この時において、知恵を身につけると同時に、主を恐れ敬うこと、主に忠実にあること、これをしっかりと体得していく我ら一同でありますように、そうして祝福を身につけていくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して主よ、御言葉によって養いを受けたその知恵、そして御言葉によって養いを受け、その御言葉によって支配され、従順し、服従する知恵こそが、神と人にとって、良いことをし、そして主の皆を崇めることができるということです。でも主よ、その御言葉もなく、知恵がある者は、ヨアブのように、まだシェパのように、主君に逆らい、そして、身勝手なことを知ってしまい、結局は自分の編み出した知恵によって自分自身を罪に定めてしまう、という結果を残しているところを私たちは見ました。イエスよ、この時間あなたに祈ります。あなたなしの知恵は私たちに必要ではありません。あなたを信じる信仰、 そして御言葉によって養いを受け、その養いを受けた御言葉を守り行う者にだけ知恵がありますように。その他諸々の知恵は、自分自身の罪の道を確かに定めてしまい、そしてその罪の道に歩む、そのことのゆえに他の人も巻き込んでしまい、そして罪へと定めてしまうという結果を残してしまいます。主よ、あなたが私たちのこの弱いところを憐れんでください。私たちにヨアブの知恵はいりません。シェパの知恵もいりません。私たちに必要な知恵は、主に従順し服従した彼は私の心にかなったものと言われた旅での知恵が必要です。そして今日この聖書に出てきた名も記されていないこの一人の女の知恵が必要です。血を流さないために様々な知恵を編み出して、そして回避していくこの知恵を私たちにも与えてくださり、そして私たちに与えられたこの知恵を神の平和を保つために用いることができますように祝福してください。今日、この御言葉を心から感謝して、私たちの主、イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。